構造科学の7回目のお話をしていこうと思います。今日はフーリエ変換と電子密度という題でお話をしていきます。今日で、前半が一区切りつきます。前半では X 線が結晶によってどのように散乱されるかということを細かく見ていきまして、そしてその散乱の様子っていうのは構造因子で表すことができて、その構造因子というのは電子密度の空間分布とフーリエ変換の関係にあるということを示していくわけです。では2枚目です。前回の復習をしていきます。前回は逆光子およびエバルト球についてお話をしました。逆光子ベクトルと散乱ベクトルが一致すると X 線の解説光が強く観測されるということでした。これはラウエの解説条件からわかることでした。そしてエバルト球というものを用いるとその方向を作図によって求めることができるんだという話をしました。では3枚目です。今日は何を目標にお話をするかというと、電子密度と構造因子の関係について理解するということを目標にします。前回ぐらいから繰り返しも答えを言ってしまっているわけですが、電子密度と構造因子の間には互いにフーリエ変換の関係がある。片方が分かると片方は完璧に計算ができるということです。したがって、そこから我々は電子密度、構造というのは電子密度の空間分布ですから、それを求めることができるというのが今日のお話のまとめになります。今日はフーリエ変換というものをもう一度思い出す。で、それを3次元に、一般化するということを最初にしまして、その後構造因子と電子密度について考えていきます。その後 X 線の結晶構造解析で問題となる位相問題ということを述べまして、最後に原子の熱振動ということについて述べたいと思います。4枚目について述べます。フーリエ球数というものをやっていたわけですけれども、それについてもう一度復習しておこうと思います。フーリエ球数というのは、ある関数、任意の関数 fx があったときに、それを三角関数の線形結合で表してしまえということでした。で、三角関数というのは我々は複素数を使ってますから、赤枠の中を見ています。関数として、e の l 分の inπx という形で書くことができます。 n が変わるとその三角関数の周期が変わるということになります。そこに cn という複素数をかけて n の異なる関数をいろいろ足し算していくと任意の関数を表すことができる。これがフーリエ球数の意味でした。そしてその任意の CN 複素数というのは FX という関数が分かっていればその右にある式で書くことができるというわけです。で、下の A というのはこういう三角関数の波にですね、複素数 C1、C2、C3 をかけて足すんだよ、それによって FX という関数を表すんだよということを表している絵になります。5枚目です。くどいようですがフーリエ球数の意味について申し上げれば、 CN という複素数というのは関数 F に周期が N 分の 2L の波がどのぐらい含まれているかの度合いを表しています。ここで、CN というのを 2L 分の FN という係数に置き換えておきたいと思います。この書き換えをしておきますと、fx は 2L 分の1のシグマのなんとかということになり、fn の方は 2L がなくなって、右のような式になります。次、6枚目です。結晶は3次元的な構造を持っていますので、フーリエ球数、さっきは x だけだったものを xyz の3次元のフーリエ球数にしたいと思います。ゆっくり解説をしていきますので、ビビる必要はないと思います。 上から1行目から順番に解説していきます。で、一番上の式っていうのは実は前のページの式を書いたものです。違うのは F が FX だったのが FXYZ になっているのと、 FN というのがこちらでは FH=YZ というふうになっています。で、N の代わり、整数 N の代わりに H を使っているというのは単なる置き換えと考えてください。そして FH の YZ というのは、X に依存しない定数というふうに考えれば、これは実はさっきの式と全く同じです。YZ っていう変数があるんですけれども、FXYZ っていうのは YZ は一定だと考えて X の関数だと思う。そして、係数である FH を求めると、それは YZ の関数になっているよ、 X に対しては定数だよという式ですので、これはさっきの式と同じということになります。そしてその上でその FHYZ というのを求めてやれば、さっきの5ページ目右下の式に入れてやると2行目のような式が出てきます。次に3行目の式ですけれども、 FH の YZ というものを考えますと、これは Y と Z の関数ですけれども、Y だけの関数だと思って Z は一定値だと思って考えますと、さっきと同様にして、FHY の部分をフーリエ変換、フーリエ級数に書き換えると3行目のような式になります。この時に係数はまだ Z の関数ですけれども、Z が一定値だと思って展開をしているわけです。この時に係数として出てくる F の HK というのは、H という数と整数と K という整数両方を含んだものになっています。で、K については足し込むということになりますが、さっきの H の数というのはその関数の中に含まれていると考えるべきです。だから関数としては FHK の Z というふうになります。で、この FHK の Z というのは5ページ目右下の式を使えば、このような積分、1,2,3,4 行目の積分の式で表すことができます。そして最後に下から2行目 FHK の Z というのは、これは Z の関数ですから、やはりフーリエ級数に展開することができます。この時に F の HK という2つの整数をパラメータとして持っている。で、展開したならば F の HKL という3つの数が F の値を決めている。で、この F の HKL という数は5ページ目右下の式を使って一番下のような積分で計算ができるということになります。ここで一番下から2番目の式 F の HKZ を上から3番目の式 FHYZ の右辺に代入すると、シグマが2つ重なったような式が出てくるはずです。さらにその式を一番上の式に代入すれば、 FHYZ の中右辺に代入すれば、これはシグマが3つ重なったような式になってくるはずです。これが次のページ7枚目の一番上の式になります。ぜひ自分で代入をして計算をしてみてほしいと思います。同様にして上から2番目の式をですね、上から4番目の式に代入をしてやりますと、右辺は積分が2つ重なったような式になるはずです。で、この FHKZ、上から4番目の式を一番下の式に代入してやったならば、これは積分が3つ重なったような式になるはずです。これが7枚目の 2番目の式ということになります。でここで7枚目を見てやりますと FXYZ というのが3つのシグマ足し算で表されていまして、その係数 FHKL というのは3つの積分、重積分の形で表されています。2行目です。でこれが3次元の風鈴級数ということになります。まあ1次元のものを3つ並べただけですので難しくはないと期待しています。でここで、また文字の置き換えをしていきます。 2L の3乗イコール V といって 2L 分のマイナス1の XYZ、 これをスモール XYZ というふうに置きますと、これは置き換えは簡単で、下の枠、赤枠に囲ったような式が出てきます。ぜひ自分で計算をして確認してみてください。ここで音声ファイルの1番を一区切りつけたいと思います。内容的にもここまでは数学的に風鈴級数って何だっけという式を思い出して、それを3次元に展開しただけでした。数学の話を前半ではしました。